アンニョンカズアセヨ、私はラジオワタラジ、こんばんは、カズアセです。今回も、いつもの、スパスパさんと、
はい、
鳥頭さんからリクさん、富蔵さんにお越しいただきまして、はい、最近なとある界隈で非常に話題になっている映画、バーフバリ、これの2作ですね、伝説の誕生と王の凱旋、これをいこうかなと思います。よろしくお願いします。
いやお願いします。
もうね、こう一部にはね、非常に熱狂的なファンがもういるようなんですけども、
熱狂的なファンの方いらっしゃいますね、
うん、まあね、この前、数年前やってた、ね、怒りのデスロード
はい、
あれの系列なんかね、
そうですね、
うん
うん、
あれの完成上映やってた人たちが、うん、なんか今回もやってるらしくて、
はい、
あ、
客層はそう被ってるんですね、その層と
V8、 V8 っていうのとバンバリバンバリ言うてるのと同じですね、やっぱり。
あ、森は同じなのかな、
う、ね、うん、あれも称えてましたからね、うん、
ですね
称えてました、
うん、
そっかそっかそっか、
祭りです。
族長とあれ似てるもんね。
ジョー様と、
うん、ジョー様と、ね、族長、どことなく似てるもんね。シルエットが。
族長を見るにつけ、この前のあのダウンタウンのね、顔黒く塗る問題をちょっと見出しちゃうんですけど。
なるほどなるほど。うん、
そ
う
ね、こっちはいいんだと思って。
そうね。
でも、うん、実はめっちゃ気使ってたんですよ、あれ。あの、そういうなんかちょっと差別的な感じにならないように、
うん、
まあ後々その点については喋ります、うん、
なるほど、
はい、
じゃあまずはあの、ネタバレ、まだ1作目の伝説誕生もご覧になってない方向けに、この2作がまあどういった映画なのかを簡単にみんなで喋ったり、あとはみんながこの映画を肯定的なのかどうかも含めて喋りこうかなと思うんですけども、うん、まずじゃあ最初に、皆さんどうでしたか、これは肯定というか楽しめたかどうか。じゃあ、富蔵さんから。
ああ、楽しかったですよ。
楽しかった、肯定派ですね。
ああ、うん、大好き、いいですね、
うん、じゃあスポスパさんは。
僕ね、まあ、去年の年末にカナルさんと一緒に撮った時にバーフバリューもんがあるらしい、
うん、
自分情報は知ってたんやけど、うん、全く見てなかったんですよね、うん、だから1は劇場では見てなくて、で、うん、レンタルで1を借りて、うん、で最初見た時にあのヒゲの気持ち悪いやつ、あのお笑い芸人のデニスのユキオちゃんっぽいやつだったじゃない
ですか。カッタッパですか。
じゃないじゃない、ワーフバリ、
あ、バーフバリ
シブドゥか、シブドゥか、
うん、言わんとしてることすっごい分かる、すっごい言わんとしてるとこ分かる、
うん、もう気持ち悪いわと思って、もう完全にデニスのユキオちゃんやんと思って、
うん
うん、で見てたんですけど、でだんだんこう見てるうちに、なんか知らないけど、うん、バーフバリバーフバリバーフバリってなってきたんですよ、
うん、
でも2を劇場で見た時にはもう完全にヒャッハーなってましたね。
ああ僕もあの最初25年後って言ってと CM みたいな感じで水の中から出てくるじゃないですか、
うん、ザッパーンって、
あのザッパーンっ て, ーンって髪の毛を
美女を左右に振りながらね
普通こういうのって美女がやるやつだよなと思ったんですけど、
誰が見たいねんこれっていう、
そしたらヒゲの親父が出てきてこれ主人公と思ってよ、
うん、
で確かにスパスパさんが言う通り、あれ見てるうちにあれと思って、こいつがオンリーワンだという感じになってきてバーラビーバーじゃダメなんだ、バーフバリじゃないとダメなんだっていうでも改めて見直すと、一作目見直すとやっぱりなんかおかしいんですよ最初の方
おかしいですよね、うん、だから最初にあのユキオちゃんがでっかいあの意思を抱えて
後ろを親孝行するくだりですな、
行くじゃないですか、うん、で 上から仮面が落ちてくるじゃないですか、木製のね、
うん、
あの仮面の執着っぷりっていうのが半端なかったじゃないですか、
うん、キモい
っていう、ね。
キモいですよ。
いやいや、
ですよ。
いや、序盤、大体キモいですね、序盤。
そう。多分ね、あの、木製の仮面にね、何回たぶん、こすりつけてると思うんですけどね。何かとは言わないですけど。
穴もありますしな。
ねえ。やつ絶対こすりつけてますよ。
お前やわ。
うん。で、妄想を追っかけてあの滝登るって、ね、ほんまにやばいやつですよ。
やばいやつ。
そうだ。
うん。
いわゆるあのこれこそあの決めてるよねこいつっていう状態で滝登っていく
から、ね、そうそうそう、やばいやばい、
実際見えてますしね、それが、
うん、見えてるでしょ
幻覚見えてますから
あいつやばいっすよ、
やばいっす、
まあとはいえ王の凱旋に至ってもうノリノリになったと、
うん、
感じですね、うん、
なるほどな。
じゃあリクさんはどうでしょうか。
僕ですか、あのね、王の誕生を、
あ、伝説誕生、
伝説誕生ね、これ僕も流れはスパスパさんと同じなんですよ、
うん、
でどうも騒がれてるぞと、騒がれてるインド映画があるなっていうのを知って、
うん
うん、であるシーンがあのツイッターの自負で流れてきた時にどういう映画なんだろうって思って、これはまた後で、あのネタバレになったら後で言おうと思ってるんですけど、
うんうんうん、
そこを見たときに、あ、これは劇場で見た方がいいなと思って劇場調べたら、あの、無事塚口さんさん劇場であの爆音上映をやるみたいなって、
うんうん、
やるやんと思って、じゃあここに合わせて、あの見たらいいんかということで、続編ということをそこで初めて知るわけですよ、
うん、
今上映されてるのが。で、ほんな前のやつ見とかんとあかんな、でレンタルしました、うん、でレンタル、見たら、うん、あれですよ、おっさんが自らババーン
バッシャーン
バッシャーン
やったらと、このなんていうのかな、あのシブドゥさんですか、
シブドゥ、うん、
シブドゥがいわゆるあの出来の悪い息子っていうのを表現するためか、
うん、
ずっとニヤニヤしてるんですよね。
そうそうそうそう、キモいですよね。
ずっとニヤニヤしてるんですよ、うん、なんで、もんで、もう滝登っていくところも、こう、もう、はっきり言って、ああ、はあはあしたいから滝登ってんやろ、これ。
要は、あれですか、登り棒登るみたいな。
そうですよ。そうですよ。この上に
行った
みたいな状況で、なんか、ある意味、すごくいやらしい顔してるのよね。
うん。いやらしい。
いやらしい顔してるところが、ある展開で過去花が始まった瞬間から、同じ役者がこんな凛々しい顔になるのかってところから、バフバリバフバリってなりました。
あ、なったんだ。ならなかったのかと思ったんですけど、
なったんですよ。
あ、なったんですね、
うん、なりました、なりました。ほんで、あの、行くぞ続編みたいにして続編行ったんですよ、
うん、
ええ、あの、そこからは多分ネタバレにつながっていく話になるので、これ以上は言いませんが、
はい、
あの、見てる間に何が発生したのか、僕の中で、
うん、
数瀬さんが あのあれですよ、スターウォーズジェダイの最後のジェダイ
を
見た時の帰りの電車と同じ状況になりました。
マジですか。
稲川淳二が声が聞こえてきたんです、自分の中で。変だなあれ
おかしいな、
おかしいな、 あれが流れてきましたね、僕は。
でも、うん、
ね、完全肯定ではございません、私。
おー、う
ん、そこ
は、あ、じゃあ完全否定でもない、
ないですね。
あ、そうですか、うん、
みんなが万歳、うん、万歳って言うほど万歳ではないっていう、
うん
うんうん、だから、いろんなこと、
あの、うん、じゃあ、あのね、うん、壁を越える6人には入らないぐらいな感じ
ですか。あ、そうですね。もうほんま村長の奥さんの権力とかすげえなとか思いながら見ました
。何なんですかね、なんか偉いね、女性強いですよね、
女性強いですね、
この映画、うん、それは思いました、はい、
うん、出る女性出る女性みんなやばいっすよね、この映画、
うん、
だと王族強すぎですよね、
族強いですね。
うん。
補正がかかってるからね。
スーパーサイヤ人の血が流れて、うん、 僕は思いますけどね。
そうそうそう、
いや完全にね、これもうバーフバリーもう超人ですよね、これ。
超人ですね。
うん、
ね、
だってあの滝を登ったわけですからね。
うん、
もう一番一作目で最初に爆笑、でも大爆笑したシーンは、うん、あのアバンティカヒロインの女の子、うん、あの助けないといけないの、お前の代わりに俺が行ってやるみたいな話になっていって、
うんうん、
あの突然その王国の都市の中に入った途端デビルマン状態になるじゃないですか。詳しい人生がまだ
いやもう完全にね、あのアベンジャーズの中にいてもおかしくないような感じ。あのわからん、アイアンマン、キャプテンアメリカ、パーフバリみたいな。
いや全然張り合いますよね。
余裕でねいてもおかしくないですよ。
あと、世の中のガンダムハンマーをバカにしてる人はこの映画見た方がいいよ。
あれどういう仕組みですか。仕組みがさっぱりわからなかったんですけど。
重力に関
するバラダディーバの、ね、バラダディーバのあれですか。
あれですね、
うん、
あ
伸び縮みする、
ええ、
うん、あれすごい伸びるじゃないですか。
鎖
で
伸びるのは分かるけど、なんで戻るの。
ええ、あの鎖どこに普段収納されてるって。おかしいですよね、あれ。
あら、心の目ですよね。
あ、心の目ですか、あれ。
急に槍がビヨーンってなんかこう伸びると一緒で。
うん。あ、伸びてるように見えるんですね、あれ。
見える。
あ、なるほど。
先駆け男とかと一緒でしょ。
あ、そうそうそう。やたらなんか
でかく見えると。
ああ、ゴゴゴゴゴ
ですか。国王に踏みつぶされるのも仕方がないみたいな。
ああ、大豪員邪気的な、
うん、
そうそうそうそう。
あの強い武器ランキングもちょっとやろうかなと思って。
いいですね、
強い武器
ランキングできるよね。
うん、とんでも兵器たくさん出てきますもん
ね、
うん、はい、
うん、あとはまあ、全体的な印象としてはとりあえず、まあ、インド映画見てる人からしたら普通なのかもしれないですけど、
うん、
あんまり見ない僕からしたら何なんだこの濃さはっていう。
濃いっすね。
あと分かりやすすぎる演出。
ちなみに皆さん見た方は気づいてるかどうか分からない、王の凱旋はきっちりタイタニックを若干オマージュしているシーンも、ね、
ありましたね、うん、ありましたね、
あったでしょ。
ありましたね。
ありましたね。
まさか、うん、まさか船があんなことになるな
んて。うん、おかしいおかしい、いろんなとこおかしい
です、ね、あそこでちゃんとケイン・ウィンスレットと、うん、ディカプリオがやった選手でやったポーズをやるんですよ、あの二人。
うん、
さりげなく。いや、その辺とかも治療チェックですよ、ね。
あとどうなんですかね、僕ジャングル大帝じゃなくて、あれなんだっけ、ディズニーでやった
ライオンキングですね。
ライオンキング見てないけど、これライオンキングっぽいんだろうなっていうシーン。
そう、完全に僕最初見た時ライオンキングやなと思いましたね。
あ、そうなんだ、うん、僕もライオンキング見てないんでわからないですけど、うん、
あそこの曲が一番好きなんですよ。決めちゃってなんか彼女が見えちゃう。幻影の彼女のほななんほななんほんななほんななっていう曲が、ほななんほんななほんななっていうんですけど、で、なんかある程度上まで行ったら今度男、うん、デュエット曲なんで男が歌うんですけど、ほななんほんなとか言ったのに、バリバリバリバリバリバリ引くと思って、声引くと思って、バリバリバリバリ、
うん、いや、すごい最初はね違和感ありありやったんですけど、不思議なもんで慣れてくるんですよ
ね慣れて怖いなっていう。
怖いですよね。
くどくやらなかったと思うんですよ、僕。音楽に関して。ほんで、音楽が入るところは全部その、なんていうんですか、ナレーションで森本レオが僕らに語りかけないといけないところを。
やっぱ状況説明。
あ、そうですね。
状況説明を歌でしてくれてたっていうところは。
自然と入れる。
ミュージカル的な。
そうですね。
そうですね。ミュージカルのいいところですよね。
ですね。
うん。映画の良さ、こういう映画だから、ああいう手も使えたのかなという良さかなとは思ったんだけど。
うん。
で、あと、こう、なんか他の人も書いてたんですけど、とにかく、 こう何かが起こるとその人の顔にカメラがズームしてジャーンっていう音が鳴る。
あの、あれいいよね。えっていう。
いいですね。
昼ドラみたいな感じ。
そう、まさに昼ドラチックでしたよ。あの
顔芸やね。しか
し顔芸、
顔芸ですね。
特に芝神ねし。
わかる。あとはあの、なんていうの、あのビッチャラデーバのあの脇におる連中もきっちり顔演技はやらなあかんように仕組まれて
た、ね、なんかショックなことをビッチャラデーバが言い過ぎたことを言うと、あの持ってる刀を殺します
か。わざとらしい演技を落とすとか。
そんなこと言っちゃうみたいな、うん、
マジでみたいな。
僕一番あれやったのは、あの名もなき兵士が初めてシブトを見たときに、うん、今ちょっと画像を送ったんですけど、
うん、
バーフ、
あー、これね、
ベタでしたね、ベタですね、でいいですよね。
あれ良かったですね。幽霊を見たような顔でしたね。
いいわこの顔。
これを後々カッタッパが似たようなシーンになるじゃないですか。
ありますね。
あの時の滑り方、滑りものすごい滑ってます。
ワールドカップを見てる気分でしたよ僕は。
天気めた人が雨の日によく滑る、
滑っていくみたいなね。
そしてあのロナウドやって思いましたね。
あ、そう。しかもあのその滑った映像を2作目のあのあらすじ紹介みたいな時に、うん、あれが瀬戸物みたいになって再現される。
もう何でも鑑定団に出せるでっていう
と滑ってるかやっぱ、
うん、
やっぱ盛り上がりますね。
盛り上がりますね。
いい感じ。
まあフックが異常フックしかないぐらいな感じのもう、
うん、
映画ですからね。
お話自体はほんま古典中の古典ですからね。
あ、うん、そうでした
。うん。だからそれをどういうふうに見せるかっていう、
うん、
ね、ザ・インドを見せられたんで。
なんかインド版スター・ウォーズみたいな感じなのかな。
そうそう、スター・ウォーズになかったものは僕はここに見出しましたけどね。これこれ思いながら。
ね、壮大なんだけど身内喧嘩で、
うんうん、
でちょっと神話に基づいててみたいな。
そうです、神話なんですよね。
ね。
うん。
で、じゃあ、これ映画どのぐらいヒットしたかを簡単に紹介しようかと思うんですけど、
はいはい、
まず伝説の誕生に関しては、これがですね、インド映画テルグ語タミル語で撮影されたっていう。でこれ後々説明するんですけど。うん、インドってめちゃくちゃ言語が多くて、
うん、
で、その中で言うとテルグ語が確かね、テルグ語がメインなのかな、ちょっとすいません間違えました、すいません。で、撮影されてる。で曲サントラなんか見ると、あの本当にテルグ語、タミル語バージョン、うん、ヒンディー語バージョン、うん、マーラヤーム語バージョン、英語バージョンとかいろいろあるんですよ。だからそれぞれの場所で翻訳されて、あの上映されてたっぽいですね。
うん、ああ、やっぱ手間かかってるな。
うん。で、ちなみにこのバーフ割は、ちなみにこのバーフ割はテルグ語映画な
んです、うん、そうですね。
うん、ですね。
そっちですね。
うん、
うん、そうなんですよね。でインド国内だけで50、まあだいたい今の、ルピーをアメリカドル換算すると今の、インド国内だけで50億ドルの収益で、 PK ってあの、うん、日本でもやってたんですよね、
はいはい、
PK がどうやらその時インドの歴代興行収入記録だったらしいですけど、これを更新したと。
うん、
で制作費が1作目の制作費は2,800万ドルだから、日本円に換算すると、28億円くらいですか。でインド国内の興行収入が1億134万ドルで、海外配給だけで10億だから、まあ12億ドルぐらいは稼いだと。
お、
結構な額ですね。
うん、
で、バーフバリ王の凱旋、前作を上回る前作を上回るですね、あの制作費3895万ドルかけたと。
うん、
で、これがですね、世界興行収入が1億4150万ドルで、2017年の世界興行収入ランキング57位、
うん、
で、ちなみに56位はパワーレンジャーで、52位はゴーストインザシェル。だからゴーストインザシェルのちょっと下ぐらい。
なるほどね。
ゴーストインザシェルより全然面白いですよ、この映画。
全然面白い。
もうはっきり言うけど。
うん、ゴーストインザシェルも面白かったんですけどね。
で、2017年世界で7番目に Google で検索された映画らしいですね。
ほう。
ということで、まあ、こんな大ヒット映画であると。あと、僕としてはですね、吹き替えで一作目は見たんですけど、
はい、
これのね、バーフバリの吹き替えが、ね、小山力也さんですよね。
いいですね。ぴったりだと思いますね。
うん、安定の
小山。小山力也。
切り継ぐとか、
ジャック・バウアー。
キーファー・サザーランド、ジャック・バウアーとか。
コナン君に麻酔銃で眠らされるバーフバリも見れるかもしれないね。
あれ小山力也の知らなかった。であともう何と言ってもよかったのがカッタッパの麦人さんですね。
そうでしょうね、合いますね、これ合います、
よかった
です
、
合いますよ。
カッタッパって名前がいいですよね。
ね、カッタッパいいですね。ご飯がもう気持ちいいですね。
カッタッパ一番好きですね。
うん。
タッパって言いたいですもんね。
合う合う。
言いたい。
合いますよ。
うん。であとはですね、まあちょいネタとしては、バーフバリとはインドの言葉で強い腕を持つ男の意味。
そういう意味なん
ですか。古代インドの神話的叙事詩であるマハーバーラタをベースとしていると。
うんうん、
で、この監督が自分で、まあ、父親が脚本だったらしいんですけど、父親の手を借りながら自分で書いたと。
うん、
で、なんか前作がハエ、なんか死んだ人がハエになって、なんかそのハエになって、なんか復讐するのか何なのか、人を殺しに行く映画らしいんですけど、
あれもね、ひどい映画でしたよ。
知ってんすか。
見ましたよ。
すごいですね。
マジですか。
結構じゃないや、なんかちょいちょいやってました。割とあれも好きな人は好きな映画で、
お、
僕はインド映画っていうんで見ましたけど ね、うん、
それは劇場でご覧になったんですか。
はい、劇場でね、やってたんですよね。
マッキーとかいうやつですね。
マッキーですね、マッキー。うん、
で、まあ、じゃあ、ネタバレ行く前に、インド映画の言語をちょっと紹介しようかなと思うんですけど、
はい、
州によって言語の異なるインドでは、各言語ごとに映画が制作されて、それぞれスターを輩出していると、まあ、ウィキ情報ですけども。
うん、
で、例えばタミル映画でヒットした作品を同じ脚本のまま出演者だけをヒンディー映画界の俳優に変えてリメイクしたりもしていると、
うん、
で、まあ、どうやらですけどヒンディー語が結構スターが多いんで一番量が多いのかなと思ったんですけど、
うん、
ですね、まずスラムドッグミリオネアってあったじゃないですか、
うん、はい、
あれに出てる人で、アニル・カプールっていう人がいるんですけど、
うん、
その人がヒンディー語のスターみたいですね。まあ見ればなんとなく、見たことある顔の人だと思うんですけど。
ミノモンタポジションの。
この人ね。
うん。
この人、わかるわかる。ミノモンタ
ポジションの人ですか。
この人、ミッションインポッシブルでも一目に会ってたやつに似てるな。
そうそう、確かです。
あれ、そうよね。
4
作目かなんかに出てたんちゃうかな。
うん。
うん、はい。
で、もう一人のアーミル・カーン。これはチェイスっていう映画、
うん、
かなり映画事変さんに勧められて、うん、
はいはいはい。
あと PK にも出てて、この人。
ですね。
うん。
ですわ。
結構芸達者な感じの、
ね、
ムキムキ。これムキムキじゃないとダメなんですかね、インド映画は。
割とムキムキが多いのと、ムキムキか、シュッとした人か、どっちかですね。もう、どっちかっていうと、世界的にはあんまり見かけないような、まあ、今回みたいにヒゲモジャの、なんかこの、どう見てもおっさんっていうような、やつとか、まあ、サルマンカーンとかでも、もうどう見てもおっさんの顔で出てきたりはしますけどね。暑苦しい感じで。
うん、
きっとうまくいくもこの人ですよね。
うん、きっとうまくいく。確かそうです。
ですね。
あ、そうそう、きっとうまくいくもそうです。で、タミル語映画。で、これは、ラジニカントっていう人で、ね、踊るマハラジャとかロボット。
ああ、
そうですね。ムッツ踊るマハラジャですね。
うん。
いいっすね。
で、テルグ語映画。まあ、これはバーフバリがテルグ語映画なんですけど、
うん、
これが、チランジービっていう人がいまして、
うん、
この人がですね、インド版のマイケル・ジャクソンのスリラーの動画をがあるんですよ、この人の。元が何なのかよくわかんないですけど、で、ゴリマーって叫ぶんですけど、なんかニコニコ動画でゴリマーの名前で親しまれているっていう、チランジービ。ゴリマーで検索するとその動画出てくると思うんで。で、他の言語、カンナダ語、マラヤラム語っていうのがあると。で、あとはですね、うん、日本人が向こうで活躍してる人がいまして、
は
あ、中原恵子さんっていう人が、はあ、この前ワウワウのドキュメンタリーやってたんですけど、
は
あ、インド映画のカメラマンとして活躍していると。
へー。
で、インド映画って基本的に照明をめっちゃ焚いて、影がないらしいんですよ。テレビっぽいっていうか、かっきり全て映るみたいな。そこにこの人はこうアメリカで映画を学んだ人らしくて、もうちょいリアリティがあって手ぶれして、陰影がある映像を持ち込んで結構評価されてるらしいですね。っていうところで、まあ、ネタバレなしの部分に関しては以上にしようかなというところで、まあ、ね、はい、流行りに乗るなら今だぞと。
うん、
なんか上映感増えてるような気がするんですよね。
なんか、
こっちも、ね、延長上映が決まりましたね。
うん。
多分2週間ぐらいの予定だったんですけど、延長して、もう2週間ぐらいやるみたいな感じですね。うん、
僕、2回見に行ったんですよ。最初はそんなでかいところじゃなくて、で、その後ピカデリーっていうかなり新宿のでかいところでやるっていうんで、行ったらほぼ満席でしたね。
うん、
で、まあ各所でなんかイベント上映やってるっぽいんで。
そうですね。
うん。まあ、まあ見てから、こっから続きは聞いてくださいということで、
うん、
じゃあ、まあネタバレありの話をガンガンしていこうかなと思うんですけど、うん、
はい。
じゃあ何の話からしようかなと思うんですけど、基本的に物語の構成がちょっと変わってますよね。いきなり物語前半の中盤から過去回想に入っちゃうじゃないですか。
うん、そうですね。
で、勢いで押し切っていくじゃないですか、最後。
そうですね。
ノーリーズンじゃないですか、
うん、
だって片っ端から聞いた話で憤慨して、
そうですよ。そうですよ。
しびどぅは。
はっきり言って被害者ですよ。
本当にね、被害者ですよ、ね。
しびどぅは純粋だから、まだ子供ですからね、うん、25歳のおっさんですけど。
でも顔一緒ですからね。
ちょっとあれで25歳っていうのもちょっと荒れないような気はするんですけど。
無理がありますね、大丈夫ですよ、
うん。押し通しますからね、そこも、ね。
押し通す。であとカットした部分が結構あるらしいです
ね。そうですね。
それは気になりましたね、ちょっとね。
まあ約30分分ないんですよ。
いわゆるインド映画っぽい踊りのシーンが少ない映画だなと思ってたんですけど、うん、どうやらそこら辺を思いっきりカットしてたみたいで、
うんうん、そうなんですよね。なんでしょうかね、あれは本筋には関係ないと見られちゃったんでしょうか。
なんかインターナショナル版
ですけどね。
やっぱ海外に売るので、はい、うん、あんまり長いと売れないと思ったのかもしれないですね。
やっぱり2時間半ぐらいで収めなきゃならないんですかね。
結構インド映画って長いイメージがあるからね。それ過去に見に行ったんですよね。
そうなんですよ。中休憩ありますからね。
中休憩ね。
トイレ休憩。
ほうほうほう。
まあでも
長すぎるっていうんで。
俺冷静に考えたら4時間半あんのよね、それでも。
ああ、ワン、ツー続けて。
ワン、ツー続けて、一つの話やから、くくりとしては完全に。あと、あれですね、アバンティカちゃんやったあの女優さんの名前がタマンナーっていう名前なんですね。
タマンナー
ですね。
たまらんなーですな。
たまらんなーですよね。
この人たまらんかったですからな、私。
すごい。
めっちゃ美人でしたね。
美人ですね。
めっちゃ綺麗でしたよ、この人。だからもうてっきり僕王の凱旋で大活躍すんねや思ってました
もん
ね。
あ、はい、そうだから
あれ
フェードアウトしてきましたね。
まあなあ、フェードアウトせざるえんかこの話やと思いながら見てたところはあったんですけど、
デーバセーナがもうね推しが強すぎるんですよね。
そうですね。吹き替え版の声が北襟さんで、ちょっと僕びっくりしたんですけどね、今。
おお、北襟なんすね。
北襟さんですよ、富蔵さん、これ。
おお、吹き替え見たくなったな。
見たくなったよね。うん、俺も見たくなったわ、吹き替え。
北襟なんか。
全然気づかなかった。
めっちゃ単価切ってくれるんちゃうんかな、じゃあ。
おお、罵られるな。
はあ。
まあ、あと誰が好きですか、キャラクター的には。
これ あれですね、いろいろな意見あるかもしれないですね。
うん、僕はもう断然カッタッパなんですけど。
カッタッパ、
カッタッパな。
カッタッパがこのバーフバリが、あの前のアレマンドラの方のバーフバリがこう食事のところに来て、
うん、
あのこんなとこに来てはいけませんって言うんだけど、なんか、うん、いいから食わせろよっつって、お前は俺の親父みたいなもんだからさって言われた時のカッタッパの、うん、
あれはやっぱあの流れがあったから調子こいて二人であの小芝居するんですか、クンタラ王国で。あのクンタラ王国入ってからの小芝居が長いな思いながら見てたん
ですけど、ね、小芝居、ね、確かに
くどいんよ、カッタッパの小芝居がまた。
ねえ、アホの子設定、
アホの子設定をちゃんとつけて、二人してずっとあのダマくらかしていくっていうあの展開。
あれはあれでなんかでも面白いよね。
面白かったよね。うんうん、で、あそこであの、うん、組合勝負するじゃないですか、いとこと、あの、
エヴァ選手みたいな
もん。そうそうそう。ほんで、あの、弓矢をシュッてやって、あの、命中するよと、弾いた弓矢がそのまま直接、弾いた指、あの、弓矢の方が、あの、イノシシにザクって刺さるとか、遠心力がおかしいとか、いろいろ思って。
ありえねえっていう話。
そうです。
うん、
いやー、もうありいわゆる本当に重力を無視した映画だなと思いながら見てた。
おかしい、おかしいですね。
うん、もう神話なんでね。
そうそうそうそうそう。
もうどっちかっていうと、あのバフバリは神なんですよ。
うん、
だから日本のあれ、あの有史以前のやつも神話ですけども、うん、むちゃくちゃじゃないですか、設定が。
うん、
そんなわけないやろうっていうような話ですけど、それ映画化したらこんな感じなのかなっていう。
うん、
なるほど。ワンの最初の言ったらあの石持ち上げて行くシーンからもう、うん、あそこのシーン結構大事で、うん、もうリアリティライン関係ないですよってあそこで言ってるようなもんなんですね。
宣言してますね。
うん、あそこって結構やっぱ大事なんかなと。で、全くちょっとごめんなさい、関係ない話なんですけど、あの石ね、あの石見た時に、はい、うん、インディ・ジョーンズを思い出したんですよ。
あの
魔球の伝説ってインドの話ですよね。もしかしたら、
はいはい、
あのなんちゃらストーンって出てきたじゃないですか。あれって、シバリンガとかいう名前だったと思うんですけど、
シバリンガ、あれシバリンガなんですよ。
あれ 石に三本線を引くのはあれはシバ神を表してることになるんかなと。
あれは調べたんですけど、シバ神のあそことシャクティ女神の女院合体の象徴なんですよ、シバリンガっていうのは。で、シバリンガってなんか縦に赤い筋あるじゃないですか。あの最初に持ち上げるやつはあの おでこに眉間にやるあれを粉みたいのつけて縦になんとなくやってたんですけど、と思ったのがあのもう最後のマシマティ王国に行った時の、あの綺麗なシバリンガがあるじゃないですか。あれにもう縦の、なんていうんですか、もう縦に割れ、なんか 口みたいになっててこれまんまじゃねえかと思ったんですけど、どうやらそういうものらしいんですよ。
ああなるほどな。
うん、そういうことなんですね。
うん、
うん、あれ見た時ちょっとね、そのインディ・ジョーンズをパッと思い出してしまったんですよね。
うん、うん、どうですか富蔵さんは、なんか気に入ったキャラクターはあります？
そうですね、しぶとく生き残ってる、
うん、
ビッチャラ・デーワっていう、
うん、
あのシワ髪の旦那ね、あの怖くと、
うん、
はいはい、
あいつがね、なんか憎めないんですよね、
うん、
どうしようもないやつなんですけど、でもなんとなく目が離せなくて、でやっぱりあれは皇族なんで、あんなやつでも力が強いっていう、
うん、そうなんですよ、
柱どついたらバカバカやって壊すじゃないですか。
せやったな、せやったな、あの時せやったな。
あいつですら強いんだって。
せやけど、みたいに周りの連中になってて。せやった、せやった。うん。
まあ、あとは、あれね、息子のバララデーはね。
うんうんうん。
悪役がちゃんと強いっていう。
いいですね。
うん。
で、またその、ね、悪役らしく、なんか悪い秘密兵器に乗ってくるじゃないですか。首切りマシン。
マッドマックス2に出てきそうなマシンですね、あれ。
あ、悪いやつ。
あえて、と言いますけど。
芝刈りマシンですよね。
出てきたらシュッと笑ってしまうよね。
弓矢は。
シュインシュイン、シュインシュイン。
秘密兵器って多いよね、
パララデーバー一番最初に出てきたときに、牛と戦ってたじゃないですか。
牛と戦ってました、
はい。インドって牛神様じゃないんですか。あれ炎上しないんですかね。
あ、そっかそっか。
思いっきり頭縛えてましたよね、あれ。
強いっていうことで恐怖政治表してたんじゃないですか。
ああ、なるほど、
う
ん、あ。
牛をおろそかにするっていう悪者ってことですか。
なるほどね。
悪いやつやって。クンタラ王国を助けるときに牛を引き連れて倒したじゃないですか。うん、クンタラ王国を攻め込んできたやつら、うんうん。
あったあった。諸葛孔明かと思いますよね。
そうですね、あれね。せやせや。あと、僕、クマラバルマ好きですよ。
あ、
ね、ルイジみたいな。
ルイジ。
なんていうのかな、小芝居パートので、彼が芝居もまた、なんか胸を打つ小芝居なんですよ。特に剣で石を叩き割ったかなんかしたら、丸太か。丸太を叩き割
った。あとで練習してるんですよね。
そう、練習してる。あれできない。あれできない。
できない。
そこにデーバセーナ来ちゃってね。
来ちゃって、お兄さん、いや、昼間にできた丸太割り見せてください、言われて、バッタリ
やから思って。今、剣ないねんって。ない。そこにあるんじゃない。
で、クマラバ
っていう、隠してたとこを含めて。うん、よかった。
クマラバルナ、かわいそうなのが、このクンタラ王国の、なんか王妃かなんかにデーバセーナがそんなに弓ばっかり練習してるといとこのクマラバルマとしか結婚できないわよって言われて
て言われてた。
あ、もうボンクラ認定されてるんだと思って。
だからすごくこの辺のボンクラ設定もでもお約束なんだよな、非常に。そのボンクラがそのバーフバリの言葉に力を得て覚醒していくところとかも、なぜか
彼は男にな
ったんですよ、ね、僕は、
うん、男になりましたもんね、
うん、
よかったですよ、あの辺も、うん、最初の方女の人盾にしてたからね、こいつ一番後ろにおったから本当助けてくれって言うだからこいつ最低と思ってたんか、あ、こうなんだなみたいな、
ああ、じゃあ、リクさんはクマラバルマですか？
かもしれないですね、ここまで行くとね。カッタッポも好きなんですけどね。
じゃあ、スポスポさんは、推しは誰ですか？
もう、ベタですけど、バーフバリですよ。
どっちのバーフバリ？どっちのバーフ
バリ？親父の方のバーフバリの方が良かったですね。
アマレンドラですね。
アマレンドラの方が、でも、 あの息子もだいぶね、あのストーカーだったじゃないですか。親父も親父でだいぶストーカーでしたよね、あれ。
そうですね、親父もうっかりストーカー、あのそうですね、親父もうっかりストーカーで、片っ端でだいぶ中和されてるとこあるんで、
だいぶやばいと思うんですけどね、彼もね。
その辺はやっぱ血なんですかね。
血なんでしょうね。ねおかしなところがやっぱたくさんあるんですけど、やっぱり、あの、かっこよ、単純にかっこよかったですね。
かっこよかったね。
うん。息子の。
緩急よかったね。
うん、緩急よかったな。
あの、死ぬシーンはどうですか？もう、あそこはもう、結構泣けるシーンだったんですけど。
今回の2の公開前のキャッチコピーが、なぜカッタッパが王を殺したのかっていうか、あのキャッチフレーズになってたみたいですね。
そうですね、
やっぱりそのもうそこを掘り下げていく映画だったんかなと、2はね、
監督自身がそこがテーマですよみたいなことを言ってた
ね。あのね、族長があのクマラバルマだったらええ話やったのになと思って見てしまったんですよね。僕1見て2を劇場に見て、もう一回1を見直したんですよ。で、あの、クンタラ王国の族長が、アバンティカに、お前が行くのだとかっていうシーンがあるじゃないですか。あそこ、クマラ・バルマを入れてたら、すごい話として面白いのになと思っちゃったんですね。
クンタラの残党が、
そう残党が
妹を助けるためにみたいな展開になって、それはそれで熱いな、
熱い、そこをちょっと思っちゃったですね。
ちょっと確かにもったいない使い方なのかな。クマラ・バルマは最後まで抜け裂くっていう扱いでしたからね。
だから最後に一応男になって、あそこで覚醒してね、族長として、なってたらすごく面白い話だなと思っちゃったんですよね。
ビッチャラビッチャラデーバーに姑息に騙される展開になっちゃうからね。まあでもなんかアマレンドラの言葉は結構ね、あの胸にくるものはありましたよ。確かに僕も見てて、ええこと言うてるわーって思いながら、まさに王の資質やわと思いながら見てたのと、アマレンドラが、最高司令官から降ろされて、代わりに最高司令官になったやつが、ずっと女の人にセクハラしてるシーンはちょっと笑ってしまったんです
けど、にぎにぎしてました
ね。にぎにぎしてましたね。次はお前だぞっていうセリフまで入ってたっていうか、ちょっと笑いましたけどね、僕は。もう死亡フラグ満々やんけ、これって思いながら。
もうね。
そろそろ。
絶対デーバセーナにね、やっちゃまずいことですよね。
そろそろデーバセーナのヤバさについて話します。
どうですか、僕もやっぱそこですよ。デーバセーナどう思いましたっていうね。
やっぱ一番ええってなったのは、結婚の祝いに、バララデーバが来て、で、アマレンドラになんかこう大変だろうから、お前は、今の職を解いて、もっと下になってくれよな、みたいなこと言われて、みたいな風気になるんだけど、でも誰も何も言えなかったらいきなりデーバセーナがいきなりぶち切れ出して、で、最終的には、ね、旦那にがあんたが王になるなよ、って言って、でみんなドン引きで帰るっていう、あそこからええと思って。
すっごいこの人煽るよね。
なんか最初にそのクンタラ王国に、マヒシュマティ王国の使者や言ってきて、で、王子が結婚したい言うとんねんって来た時に、そこでもブチ切れるじゃないですか。
ブチ切れるね。
あのパワーバランス的には完全にマヒシュマティ王国の方が強いはずですよね。
そうですね。
あそこでブチ切れたらどういうことになるかぐらいは多分分かると思うんですけど、
お父さんお母さんはええ話やないか、ええ縁談やね、お父さんほんまやなってなってるところをな、突然こう態度が向こう悪いって言うて怒り出すから、もので私釣られる女や思ってほしないねんっていう、
ねえって、
いいんないし、
ね、
その結果、あの、芝神が目を向き出すっていうね。出た、顔芸が始まったって
。芝神のあの、目のね、白目の。
目力がね。ねこの言葉を法と心得よって言
う。そうです。
断ることにそれを
言う。言うっていう。
決め台詞ですよ。そうですよ。でもその法と心得よって言ってる人に対してこのデーバ星のは噛みついていきますからね。ガウガウガウ。
ですね。うん。あ、一個ね、あの、空耳ポイントがあって、
は
あ、あの、芝神にデーバ星のと、あの、アマレンドラが謁見する、最初に謁見するときに、芝神にちょっと謝るんですよね、デーバ星のが。
ああ、うん、はいはいはいはい。
その時に、そうそうそうあのやっちまったって言うんですよそこ空耳ポイントでしたね
いいな
やっちまったって
やっちまったとかね反省する感じがあればこんなことにはなんなかったですね、うん、あとですねこの、うん、カーラケイヤのこの黒塗りの人たちの、うん、これまあ多分インド人が顔黒く塗ってるんだと思うんですけど
うん
でこれがキリキリ語っていうのを作ったらしいんですよ。
あ、なるほど。
で、なんで作ったかっていうと、要するにこのあまりに蛮族じゃないですか、
ね、
血に飢えた蛮族には謝るという概念がないっていう、
ほうほう、
まあ、であまりこうやっぱちょっとアフリカのとある言語から持ってきちゃうとその部族をちょっと ね、
うん、
差別することになるんで、こう全部作ったらしいんですよ。で謝罪を表す単語はないらしいです。こいつら。
おお。
あ
強えな。
だいぶやばいですね。
なるほどな。
あとですね、この伝説、この神話か神話研究みたいなことしてるブログの人がから。あの今回のバークバリの記事があったんで、
うん、
ちょっとそれを紹介しますと、ファイヤーボックスっていうサイトでバークバリ王の凱旋見てきました超ネタバレっていう記事があるんですけど、
うんう
ん、でやたらと誓いを優先するじゃないですか。
そうっすね。そうっす。
それはなんかマハーバーラタとかラーマーヤナを読んでると謝れば全部丸く収まるだろうと突っ込みたくなることをしばしばでよくある話みたいですね。この誓いをやたら優先しちゃうの、
はあ、なるほどな。
であと、雷、暗殺決定シーン、はいはい、
うん、
暗殺決定シーンでドカドカ鳴ってます雷が、
うん、
雷は神々の王雷神インドラまたの名をマヘンドラ、
うんうん、
で、ドラマチックな効果と見るかそろそろマヘンドラ要するにバフバリの2世シビドゥが誕生する予兆を示していると。でその後どかどか雷が鳴って落雷発火、火はマヒシマティの象徴であり火神火の神アグニ、雷神インドラと火の神アグニはよく、組んで出てくるみたいな。で、雷で点火された最も聖なる火がこれ以上悲しみにあふれた地上にアマレンドラを置いておけないと天界へお迎えに来たのかなと思ってますと。
ああ、そうか、そうか、そうか。
ということで、だいぶ、なんか、そこら辺も考えて作ってるんだなっていう。
それにしては、あれですよね。あの、最初の、あの、王の凱旋の時の、あの、最初の、あの、芝神が、こう、とことこ、願掛けに歩くじゃないですか。
うん。
象が暴れるじゃないですか。
ええ。
僕の最初の爆笑シーンやったんですけど、突然どう門がボコーンって開いたら、アマレンドラが
バリバリバリバーフバリバリバリ
っていう音楽とともに、あのなんていうんです、あのだんじりの出しをですね、まるで引っ張って一人で、
あの象神様みたいなのが上に乗って
る、出てくるから爆笑こい
じゃもう。最高ですよ
完璧してくれと思った瞬間最初そこからもうこのノリ続くんやろなもう今回と思いながら
あの曲流れるときは大抵かっこいいと思うんですよねあの 牛を使った作戦のときも
なりました。
一回落ちたかなと思って、敵がニヤってすると、実は落ちてない時に、バババババババババババババリーっていう。
一度口のね、頭の上に乗っかっとんって、きれいに。
うん。あと、あれです、デーバセーナが、この、ね、エロい指を切り落として、裁判にかけられてる時に、はいはいはい、後ろから、アマレンドラがスローモーションでやってきた時もなってます
ね。その時に一般人がみんなあーっていう顔するんよね。
だいたい後で登場するやつはスローモーションなんですよね。
あれいうとこの注目線がビビュって入るのよね、この脇の、うん、
だから本当に見せたいとこは必ずスローモーになるっていう。
スローモーで画質落ちたりしますからね、なんかカクカクになったりして、
まるでおかんが通るときにゾウビビるの分かってたかのようなあそこが出てきたでしょ。あれアマレンドラボーンってって思って、
芝神はためらわないですね。最後に
芝神
ね、火の、お参りしても、あれ芝神じゃないわ、デーバセーナだ、似たようなシーンで、
あ一緒の、
ね、頭に火のっけて ね
シーンがあって、そうそう、ね、あの橋が燃えて、ね、橋が燃えて、あの時に初めて、あアバンティカが護衛についてるっていうことに気づくっていうね、僕ね、
うん、ああそうかそうか、
そうそうそう、あここに出てくるだけか今回もしかして。
完全にモブですよね。
モブでしたね。
モブですね。
そうですね。どうでしたか皆さん、ヤシの実で飛んでいく人は。
そうです。もう最高ですよ。
これかと思いました、ね。
もう確実に。
うん、あんなに、ま、最初に見たのは、なんていうんです、シブドゥ、マヘンドラと一緒に飛んでいった兵士たちが、うん、あんなに生き合うもんなんですかね、うん、民兵でしょ。
あ、がっしり掴んでる。着地で死にますよね、あれ。
死にますね。
死にません。バウンドしてましたもんね。
バウンドしてましたよ、ボコーンって。めっちゃ頑丈よね、やっぱみんな。
綺麗にね、くるくる回りながら飛んでましたね。
うん、そう。それがその後みんな続くじゃん。それみんな続けみたいな感じにあれ飛ぶじゃない。うん。
正気の沙汰ではないです
ね。ないね。
あれ、失敗して壁にぶつかって落っこちてるやつがいましたよね。
マジで。マジで。そこはさすがやな、細かいな。
ちょいちょい失敗するんですね。
うん。でもこう、乗り越えてきて、このシブドゥたちが横スクロールで行くじゃないですか。あそこ超かっこよくなかったですか。
かっけえ、かっけえ。
組体操を見てるお父さんの気持ちですよ、この。成功した。そうですね。まあでも本当、まあなんていうんです、いろん、あと、お兄さん、
うん。
あ、原、何だったっけ、
バラーラデーバですか、
バラーラデーバ、
うん、
この人もなかなかでもイケメンなのよね。
うん。どっちかし
たら、ね、
こっちの方がかっこいいんじゃないかな。
かっこいいです。思った、それは。
もうね、この人が様々な武器を駆使するじゃないですか。
うん。あ、そうだ、武器、どの武器がいいかっていう。
どの武器がいいかで、ね、うん、胸を武器ですよ。
ピンポンパンポーン。前半はここまでだよ。後半も聞いてね。